それではこれから故キム海烈兄弟の告別式を行いたいと思います。はじめにあたりまして、聖書ヨハネの4章拝読いたします。しかし真の礼拝者たちが霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と真理とによって礼拝しなければなりません。キリスト教の葬儀というのは、そのまま礼拝となります。私たちは、キム・カイルス兄弟を忍び、ここに集いました。それと同時に神様の御前に出ております。ですから私たちは、これからの時間、キム・カイルス兄弟を忍ぶ心と同時に神様を礼拝する心を持って式に臨んでいただけたらと思います。では始めるにあたりまして、一言お祈りします。皆さん目を閉じ、手を組んで祈りの姿勢をとってください。祈ります。愛する天のお父様、私たちはあなたの御前に出て集いました。キム・カイレツ兄弟がこの度あなたの身元に召され、そして本日火葬に伏し、元にあった土へと戻ります。しかしその霊は主よ、あなたの御前において平安を得ていることを感謝いたします。その平安の望みをこれから主よ、あなたが語ってください。あなたがこの式の始めから終わりに至るまで、ここに集いし一人一人がその家路に着くまで、あなたの守りと臨在のうちにお守りください。これからの時をあなたの御手に委ね、私たちの主であるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美歌の405番、こちらの式次第の開いたところ右側のページにありますので、皆さんそちら参照してください。じゃあ します。天の愛するお父様、あなたの御前に集いし、この一人一人があなたに栄光を返し、またあなたの愛の麗しさ、あなたの清さ、あなたの甘さ、またあなたのその優しさを知ることができますように。私たちはあなたの恵みのうちに生きております。これから語る聖書のあなたの言葉を、主よ、どうぞこの唇を清め、存分に、語ってください。この祈りを愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読みたいと思います。こちらの式次第の左下のページに、ありますので、そちらをご参照ください。では、私がお読みいたします。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固くたって動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。聖書から一言お話をさせていただきます。今お読みした箇所でによりますと、朽ちるものをまた朽ちないもの、死ぬべきもの、また、不死なるもの、その対比が出てきます。私たち人間は、死ぬべきものです。生まれて、そして、成長し、成人し、子供を産み、やがて衰え土に帰ります。今日キム・カイレツ兄弟も、仮装し、そして灰となり、元あった土へと帰っていきます。私たち人間は、もともと土から作られています。人は死ぬとき、人はみんなは永遠について考えます。どうして生きているのだろうか、何のために生きるのだろうか、どうして死んでいくのだろうか、どうしてこの世の中はわからないことだらけなのだろうか、どうして理不尽なことがあるのだろうか、神がもしいるのであればどうしてそのようにしたのか、それらの問いのことはすべて聖書にあります。聖書の一番最初の最初が、何の書物があるか分かりますか。創世記です。聞いたことあるかと思います。アダムとエヴァという、人物を聞いたことあるかと思います。彼らが神様が作られた一番最初の人でありますが、彼らが作られた当初、人は罪がありませんでした。死もありませんでした。すべて必要なものは楽園において備えられていました。どうして人は今このような状態になってしまったのか。人を蹴落とし、そして、特にこの日本という国においては、働き詰めに働き、 特に若者世代は残業する毎日を終電間際になって、そういう毎日を送ってやっと一軒家が買えるか買えないか、やっと結婚できるかできないか、そのようにして苦労して生きなくてはなりません。私も実を言うと先月まで仕事をしており、このように式を取り持つのは、実は初めてではあるんですけれども、しかし神様のことはずっと知っていました。働く現場においても神様の栄光を表していきたい。神様が生きておられるから、ですから私たちも生きることができる。神様を持たない時の人生はもう自分の力でやっていくしかありませんでした。人を蹴落としたり、出し抜こうとしたり、あるいはもっともっとお金を貯めていけば、自分はもっと楽な生活できるだろうか、そういうふうに考えて、ずっとやってきました。人生はですね、カゴに乗る人、カゴを担ぐ人、そのまたわらじを作る人、そういう人たちが織りなす、悲劇と喜劇のその繰り返しです。神様はそのような人生を望んでおられたんでしょうか。違います。最初の人アダムとエヴァが罪を犯したがゆえに、死が入ってきてしまいました。彼らが取って食べてはならないという、木の実を取って食べ、その実を食べた時、人は善と悪を知るようになりました。何が良いことで何が悪いことかは自分で判断する、そういう生き方です。右か左か、あっちに行きたいこっちに行きたい、そうした判断をする、そのような生き方をして、そして自分の持っている力、持っている知識、培ってきた経験によってやりくりしていかなくては生きていけなくなってしまいました。そのようにして、私たちはただ生きていることそのものが苦痛に思える時が、あるかもしれません。ところがそこから解放される道があるんです。キム・カイレツ兄弟は、先週の金曜日に天に召されました。今どこにいるか、こちらの裏表紙の写真、ご家族の写真があるところの、こちらの御言葉を、お読みしたいと思います。見よ、神の幕屋が人と共にある。キム・カイレツさんのこの人とか彼とかをキム・カイレツさんに読み替えてお読みいたします。見よ、神の幕屋がキム・カイレツと共にある。神はキム・カイレツと共に住み、キム・カイレツはその民となっている。また神ご自身がキム・カイレツと共におられて、キム・カイレツの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アメン。彼が今いる場所は神のもとです。神ご自身がカイレツさんの涙をすっかり拭い取ってくださっています。もはや彼に叫び、苦しみ、悲しみはありません。以前のもの、すなわち私たちの生まれながらのこの世界、この諸々の狂気と悲劇に満ちた人生、そこから神の支配へと移ったからです。私たちはどのようにしてそこに入ることができるのでしょうか。カイレツさんは結局この国に留まり続ける、その申請を出している最中に、天に召されてしまう結果になりましたけれども、彼は今天の国籍を得ており、元から得ていたんです。そして今天の御国に移されています。そこから追い出されることは決してありません。どのようにしたらその天の国籍を得ることができるでしょうか。これはですね、人の 持ってるものではとてもじゃないけど払い切れないくらいの値が必要です。人が一生働いてそのお金を全部積めば天国に入れるか、そういうものではありません。頭がいい人が入れるでしょうか。そうではない。しかしとっても実は簡単な方法があるんです。天の御国に入るのはとても値がつきます。しかしそれを払ってくれたお方がいるんです。払ってくれたお方こそイエス・キリストです。彼は私たちの罪を全部担ってくださいました。私たちの病を負ってくださり、私たちの死さえも負ってくださいました。そのイエス様を主として信じる、ただそれだけがその天の御国への、入国許可となるんです。最終的にイエス様はその死をも滅ぼされに来ます。今イエス様は天の御国の王座について、そして、この世の事柄を、見ておられます。それどころかイエス様を信じた一人一人のうちに住んでおられて、そして、この世においても、良きに計らってくださいます。キリスト教がよく勘違いされやすいのは、死んだ後にやっと報いが来る、死んだ後に、救いを得るために生きている間にいっぱいいいことをしよう、悪いことをしないでおこう、そういう宗教だと、よく誤解されるんですけれども、全然簡単なことです。イエス様を信じるだけで天の御国に入ることが できてしまうんです。その一生の間一度も教会に行かなかった人でも、それまで強盗をずっとやってきた人であって、それで死刑の真っ最中にイエス様を受け入れた人であっても、その人はパラダイスに行くことができます。これは、とてもそんなことは考えられないかもしれません。しかしイエス様はそういうことをおっしゃいました。イエス様が十字架にかかられた時、その両隣にも、強盗が同じ死刑にかかっていたんですけれども、一人の強盗はイエス様を主として受け入れたので、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとイエス様は言われました。もう一人の強盗は、あなたはメシアというなら私をと、その自分自身を救ってみろ、つまり自分のことしか考えず自分のしてきた悪を全く考慮に入れなかった。しかし彼はイエス様を主としなかったがゆえに、滅んでしまいました。このように十字架は人を右と左に真っ二つに分けます。一方は救いに、もう一方は滅びに。カイレスさんは最後に主イエス様の御名を呼んだと思われます。彼の表情は、その亡くなられた当日、私たちは入国管理局の方に行って、彼と対面しました。しかし彼の顔は、死にたくない死にたくないと言って争ったような表情ではなく、平安に満ちた表情でした。彼は今主の身元に抱かれている、そう確信しました。終わりに、ある人の、見た夢のことについてお話ししたいと思います。彼女が見た夢は、とても真っ暗な世界でした。星は全く落ちてしまったかのようにどこにも見当たらず、月は血のように真っ赤に染まって光を放っていませんでした。そんな闇夜の下で大勢の群衆たちが、とても広大な砂漠のような広い広い場所、いろんな国の言語の人たちが大勢それぞれの言葉で叫びながら、ある一つの方向に向かって逃げるように走っていっていました。その彼女も当時付き合っていたフィアンセと一緒に、何だかわからないけどその暗闇の中でどこに進むか、どこに行き着くかのわからず一緒に逃げていました。ある人は、他の人を出し抜こうとして、強引に 突きったり出し抜いたり、つまずき隣の人をつまずかせたり、そのようにして走っています。ある人は疲れ果ててもうヘトヘト で、ある人は、もう倒れてしまって人々に踏みつけられていくだけでした。それでも人たちはとにかく恐ろしくてある方向に走っていました。そんな彼女たちもついに疲れ果てて倒れてしまいました。倒れてしまってもうダメだ、私たちは彼らの行くところについていけない、その行く先もわからないけどとにかくみんなと一緒にはいけない、そういうふうに絶望して天を見上げたんです。天にはですね、とても巨大な輝く十字架が、黄金色に輝く十字架がありました。そんなに巨大なのに誰も気づく人がいません。みんな一心不乱に走って逃げてるだけです。そのようにして走って逃げている実に不思議なことでした。しかし彼女はその十字架に向かって手を差し伸べました。救いがあるかもしれないと思って手を十字架に向かって上げた時、彼女の体は空中に上げられて、そして、十字架の方へ向かっていきました。そこで彼女は目が覚めたそうなんですけれども、とても興味深い夢です。彼女はまだイエス様を受け入れてバプテスマを受ける前にその夢を見たというんですけども、しかしそのような情景は確かに聖書にあります。新約聖書の一番最初のマタイの福音書というところにありますし、聖書の一番最後の黙示録という箇所にもあります。神様が彼女に示してくださったんです。イエス・キリストを救い主として受け入れたから、だからそのような競争、そのような目的のない死に向かう闇の中の、そういう逃亡から彼女は救われたんです。キリスト教は何も死んだ後にだけ救われるものではありません。生きているうちにも神様が最善をなして取り計らってくれるものです。結局のところ救いはイエス・キリストというお方だけです。天の御国に入るための条件、それはイエス・キリストを主として受け入れること。どういうことですか？主として受け入れというのは、皆さん自分の人生の主人は自分自身ですよね。そういう人は多いです。その主人をイエス様に置き換えるということがイエス様を主とすることです。自分の願うことではなく主イエス様の願うこと、自分の、あれしたいこれしたいではなく主のあれしたいこれしたいにお委ねすることですから、主イエス様のことをもっと知りたいお方はイエス様のこと、イエス様に向かって名前を呼んで、呼びかけてみてください。イエス様は生きておられるお方です。聖書は何か絵空事がでいっぱい書かれてあるかのような印象を受けますけれども、しかし信じて、イエス様の名を呼ぶ者には、普通の人には考えられないような奇跡、これはもうイエス様生きているとしか思いようがないと思えるような出来事、たくさん起きています。ですよねですのでイエス様は信じる者にだけ働かれるお方です。この、今日キムカイル兄弟の死に際して彼が命がけで、信じたイエス様のことを、本日述べさせていただきました。皆さんももしもっとイエス様のことを知りたいのでしたら、こちらの、住所の方に、聖書をくださいという形で、電話なりメールなりいただければと思います。では、本日の私からのメッセージは以上とさせていただきます。最後にお祈りをお捧げいたします。太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、 主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。愛する天のお父様、あなたの希望を感謝いたします。イエス・キリストにあるものは決して死ぬことがなく、永遠の命を受けることができます。キム・カイレスさんはこのようにして肉体を離れ、その霊は全く平安のうちにあなたの懐に抱かれて今安らっているかと思います。主は感謝いたします。ただ地上に残された私たちの上には、家族の上には悲しみがあります。どうかその悲しみを慰めてください。家族の力、男手がいなくなりました。主よ、どうかそのあなたご自身が誠の主人となって、シンさん、ナヨンちゃん、キョンちゃんを養ってください。またこの教会も本当にできるだけのことはしたいと思います。主よ、どうかその支える力を与えてください。これからのことは主よ、一切あなたの御手にお委ねいたします。今日のこの時を感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美の524番、神ともにいました。 として沙織さん、花向けの言葉をお願いします。
ここにあるこの写真は、まあ、天聖の方から来ている方々はもうすでに見ておられる写真で、修法の後ろにあるこの写真、とっても和やかで幸せに満ちたこの写真、この写真には実はですね、物語があるんです。私には今年中学2年になるシュノコっていう名前の女の子がいます。この子供がですね、七五三ということで着物とドレスを着た写真を記念で撮りました。でそれを私が電話のキーホルダーにして、私の電話にこうつけていつも持って歩いてるんですけど、それをここにおられる奥さんの新さんが見て、あ、綺麗って、その時顔をふっと見たら、同じ娘さんを持っているお母さんとして、あ、こうしてあげたいのね、それがよく分かりました。それで娘が撮った写真館を紹介をして、今ここに座ってる次女のナヨンちゃんの七五三の記念でそれを撮ってあげようということで、ちょっといつもこう抑え気味な新さんだから、お願いしますが言えない人だから、私がその気持ちを汲んであげて写真撮ってあげようと一生懸命お勧めしました。写真を撮るのにも結構これはお金がかかることで、なかなかその連出するっていうことをやっぱ悩まれたそうです。でもその年に今ここに座っている長女のキョンちゃんが本当に学校生活をきちんとされて、それである高校に特待生として入学が許された、そういう本当に嬉しいことも重ねてありましたので、次女の七五三の写真だけではなく、日本に来て幸せじゃない、韓国では考えられないことをあんたたちは今手に入れたじゃない、何万というお金にこだわらないで、もう少し詰めるとこ詰めて、そういうふうに考えて家族の写真も一緒に撮れば、独大生で入ったからいろんなお金が節約できたし、家族の写真一緒に撮ってよって一生懸命私が勧めて、それでその時に家族みんなで一番いい洋服を着て、一番晴れ晴れとした気持ちで、写真を撮ったのが今日のこの写真です。この写真がこの家族は誇りだった。日本人の普通の家庭みたいに、自分たちもやっとここに来て、こういう写真が撮れるようになって、この写真が私たちの家にある、この写真にある和やかで幸せな状況をこの日本で末永くずっと作って 本当にこの写真のようにきれいなそういう生活がしたいということをすごく望んで、そういう幸せをずっとずっと考えながら一生懸命生きてきたことでしょう。で、私が今日奥さんの友人でもあり彼の友人でもあるんですけど、特別に今日私がここで話しするようになったのは、この子供たちの成長にも私が全部関わってきているからです。奥様や楓さんがお仕事や言葉の壁があって、子供たちの社会的な面倒が見きれない時には、子供たちに迷惑をかける、学校に迷惑をかけるということがないように、いつも前もって前もって私にスケジュールを教えてくれました。それで私も自分の子供がいますから、学校の行事があるときはいつも自分の子供とこの家の子供と両方のスケジュールを合わせながら両方を駆けつけて奥様と一緒に行ったものです。保育園に入るときも学校に入学するときも、その他もろもろなことがあるとき、本当に誰よりも親しくその中に入って、分かることは教え、それでこの家族と一緒に長い時間を付き合ってきました。奥さんはとってもおっとりさんで、他としても弱い人ではなく、本当に芯が強く夫をきちんと支えていて、大きい声を出すこともないのに子供たちにはきちんと教えるべきことを教え、女としてすごく鏡だなって思いました。女の人がおしとやかになるかならないかというのは、夫がどういう器であるかに限っていると私は思います。言葉も完璧にしゃべれない。他としてきちんとした職場があるわけでもない。今日いて仕事があれば仕事をする。なければしょぼんとして帰ってくるしかない。そういうギリギリの生活を彼らがしながら、この家に失わずにずっとこの家が持っていたのは、お互いを支え合うということと優しさで包むということでした。だから他の家と違って、ここの家には普通の幸せがあった。物がないから幸せじゃない、あるから幸せ、そういう見解はこの家にはありませんでした。夕方家族みんなで散歩するのも大好き、お仕事がない時には子供たちの勉強を見てあげたり、自分は弾けないピアノなのにピアノの練習をしなさいと子供に声をかけてあげたり、本当にこの家族と一緒に過ごした時間というのは私には計り知れないものがあります。自分たちは私から面倒見てもらったという気持ちがあるかもしれないんですけれど、私は自分でできることをこの家族にして、この家族の和気あいあいとしているところを見て、私ができないところの学びがたくさんあったからなんです。キム・カイレツさんは7人兄弟の末っ子として生まれて、すごく貧しい状況の中で自分一人で一生懸命自分の夢に向かって生きてきた人です。 彼が昔この日本に来た時に私がこの人のこと大好きになった理由は、荷下ろしの現場ですごい怪我をした時がありました。怪我をするとみんな怪我イコール保証金ということになって、みんなそういったお金を手に入るとそれで納得して自分の国に帰る、そういうことが日常茶飯事でした。でも使ってはいけない人たちを使って怪我をした、その会社のことを考えるととってもでないけど辛いことです。彼は自分が怪我をして何ヶ月も働けない、そういう状況の中にあって、それは人としてやってはいけないことだと。彼は保証を求めませんでした。その彼のきれいなまっすぐな心を人々は分かってもらいました。その会社は彼に何をしてくれたか、痛い足だけど形だけでいいから毎日会社に出勤して、毎日会社に出勤してそこら辺にある雑なことを自分なりに一生懸命しながら、怪我した足を治すまでその会社に通った。それで彼が得たのは、まっすぐな人、いい人間、いい男という愛されるようなレッテルがたくさんついて、それで一回韓国の方に長女の学校の入学のことで安定されているその生活があったのにもかまわず、日本には深々とありがとうございましたと挨拶をして、それで韓国の方に帰られたことがあります。入国管理事務所の方において私参考人として参加しました。その時に私はこの地上を全部知っているのに、後で陳述書を見たら、彼が来てすぐ次の日から仕事ができたということは、ずる賢く段取りよく生きた人間だからそういうことができたみたいな言い方をされていました。それは決してそうじゃなくて、昔のそういう経緯があって、その会社の方は彼がまだ困って日本に来て働きたいと言った時に、彼に対して門を開いてくれたという経緯です。とってもまっすぐで、自分が働いた分以外では利益を求めることもなく、本当にわずかなパンでも正直に生きて働いて得たものに対しては大切にそれをいただいて、それで歩むというのが金戒律の生き方であり、まだこの家族の生き方でもあった。仕事があったりなかったり、ある時はもう本当に半月ぐらい外にも出れないようなそういう状況の中、家賃なら何ならすごく心配事がたくさんあるのにも構わず、教会に来ては教会に初めて来て馴染めない人たちを見ると、慣れてない日本語で、下手な日本語で言葉をかけて、その人たちがその言葉がおかしくて笑う、そういうのを見てて、あ、よかったって。それでまだその日の満足の一つを数える人もこの金戒律であった。私はとってもとても残念でたまりませんでした。彼がそういう人であったからこそ、私は横浜の入国管理事務所の方にいる時、彼がそばにいないということで奥さんがどうにもならない、おどおどしてて、 夫という傘がないからとんでもなく本当に弱っているその奥さんだったので、私一日も休まずこの奥さんを付き添って横浜の入国管理事務所に毎日面会に行ってました。それは私がこの人に沿って毎日彼に会いに行くということが、彼の家族という絆が断たれたという思い、それを少しでも支えになるんじゃないかなと思って、彼が私に知ってくれたその優しさを私も優しさで返したかった。でも私が足しげく足を運んでも心や思いを配って多くの人から募っていろいろなことをしたとしても、結果としては私が望むような結果には至りません、至っていません。そしてすごく残念です。ここ何日間本当にいろいろと考えて、いろいろと納得ができない、いろいろなことがたくさんありました。でも一つのしなければならないことだけがくっきりと残っているのは、この家族の父が夫がいないということだから、みんなでできるだけ父となって夫となって支えていくこと、それが私たちに残されている、また私に残されていることであると、そういうふうに自分の気持ちにずっとずっと言い聞かせて今日この場所に来ました。今日ここでナヨンと今日にも私は言いたい、さっきパパを触った時にパパ冷たかったよね、あの冷たいパパは二人にナヨンこうやって今日お願いって言えない、ママの手を触ったらママの手は温かかったよね、ママはこれからあなた方にナヨン、キョンって言う時がたぶんあると、できるだけママの言うこと聞いてあげて、それがママのそばにいないパパの愛をあなたたちがママに伝える唯一の方法だよ。ナヨンはパパにたくさん手紙書いたよね。もうこれからは手紙は出してももらうパパがいない。その代わりママにたくさん優しくしてあげて。で心の中で思う、これはパパの分って、分かった、毎日優しさをあげるときにこれはナヨンの分、これはパパの分って、そういうふうにすればパパは天国ですごく喜ぶよ、分かった。今日はパパはあなたが勉強ができて、それでおとなしくて、一生懸命頑張って、言葉がわからない国に来て、小学生にもなったことをすごく誇ってた。あなたの父、大学の進学のために面会行くと私に幾度もなく言ってた。 るために頑張って、それで勉強投げないで、ちゃんと自分が行きたい大学行って、それで辛いけどママも支えてあげて、ナヨンも支えてあげて、それがパパがあなたに今口があってあなたに話をかけるとしたらそれしかない。お願いすることは一つしかない。冷たくなった時にはしてあげたくてもできることは何にもない。だから覚えといて、温かいうちに、体温があるうちに優しくしようって。それはママだけに限ることでもなく、家族だけに限ることでもない、みんなに優しくするの。いっぱいしたいこと、してあげたいことがたくさんあります。私たちは、私もこの人にもっともっとしてあげたかった。今になってはできることがもうない。この写真にある、このいつもこういうになればいいねって、こういう家を目指そう、それがパパの夢だったので、こういう絵に描いたようなこういう幸せを必ず努力して自分のものとして掴んでください。たった一枚の写真です。家族が揃って本当にとっても幸せそうに撮った写真はこの一枚しかありません。彼のこの写真も全然何にしようしていいか分かんなくて、そういうそれらしい写真がなくて、背広を着て撮った写真がなくて、この家族が撮ったこの写真の中から彼の写真を写真館の方に、まだ特集に焼き回しをお願いして作っていただきました。お仕事の上でもしかしたら私たちも皆さんも仕事だけで全然自分を失ってしまう時がただただあるかもしれません。で、私も含めてこの家族、ここにいらっしゃる皆さんにもただただお願いしたいこと、冷たくなってからはしてあげることが何もない、温かいうちに血が流れているうちにもう少し優しくなって 私たちの家族や周りの知人友人、知らない人でさえもお互いに支えていきたい、それが彼の願いであると私は信じ、彼に代わって皆さんにお願いしたいと思います。以上でした。
キム・カイレスさんが、好きだった賛美338番ヨルビアナキ・ワレワを歌います。私は膝をかがめて天上と地上とで家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。愛する天のお父様、どうかここに集い一人一人があなたの 栄光に、そしてあなたの愛の広さ高さ深さを知り、そしてあなたの健やかさによって充満されますように。どうか残されたご家族の上に深い慰めを与え、そして一家の主人を失ったその家庭の上に、あなたというその新しい誠の主人が養ってくださいますように。これらのことをすべての祝福の源である主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。
では、この後献花に移らせていただくんですけれども、今13時53分、ちょっと時間が、迫っておりますので、ただ、皆さんキム・カイレスさんと対面するのはこれが最後です。どうか心を尽くして、それぞれ花で満たしてください。で、入国管理の方も、このように花をたくさん用意してくださいました。どうかたくさんの花で、飾ってください。では、よろしくお願いいたします。